まっこと人物辞典
第500ページです。
はい、記念すべき今日の500ページ目は、はい、日本テレマン協会音楽監督の信原武春さんにお越しいただいております。信原さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしく。
この信原さんと先生どういうご関係
で。私、ね、50年会いたかったんです。
先生が50年会いたい方、うん、
高校生から大学生の頃にね、
はい、
そのテレマン協会、テレマン協会でしたかね最初。
そうです、
ね、
最初はねテレマンアンサンブル言うとったんですよ。いろいろ名前変えて。
今がテレマン協会です。
今はテレマン協会です。今年60周年やからちょうど500回とちょうどよろしい。
私学校の先生になって去年が50年ですからね、でちょうどその高校生ぐらいの時にそれテレマン の演奏され始めて、はい、私音楽好きですよ。だけどその頃ねバッハとかヘンデル以上、それ以前の人なんか誰も知らんかったような時
代、はい、
でだけど一生のうちにお会いできると思ってなかった
んです。信原さんに
近くやるんですけど、
うん、近くなんですけどね、
はい、
分野がちゃいますやん。これ同じ文学やとか歴史やったらね。
そうですね。
たまたまその第500回目やとこ人物辞典、
はい、
で誰か記念碑的な人物辞典、
記念碑か
記念碑それで言うたらD ジャーナルの平井さんがね、
はい、
まあ、そうしたら先生いい人がおりますよ言って紹介してくれた。初めてお会いしたの。
へえ、じゃあもう先生が50年恋がれて来られた信原さん。
そうなんですよ。
ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
いや僕も先生のことなんとなく見て知ってる。
本当ですか。
兵庫県のやったでしょ。
いろいろ、
うん、もういろんなことを、はい、こっちはいろんなことやったわけですよ。
そ
んな、
名前は知ってた。
あ、本当ですか、うん、先生知られてたって嬉しいですね。い
や
い
や本当にね、佐賀はちょっと興奮してますよ、
はい。
で、その元々兵庫県のご出身ですか。
いえいえ、大阪です。
大阪のどこですか。
吹田です。
ああ、吹田、
千里山です。千里山は万博の時に、ね、
はいはいはい、
違う方ね、古い方の千里山。
あ、そうですか、うん、へえ。まあそれでも、うん、あの辺やって摂津の国やからね。
あ、そうですね。
それでも移ってもこっち神戸来ても50年経つ、同じぐらい。
あ、そうですか、
うん、
あ、まあ、じゃあ信原さんご自身は今は神戸にお住まいで。
ずっと50年住んでる。
あ、そうですか。
で結局はもう音楽でやってこられたわけですけども、
うん、
仕事、音楽を仕事にしようというのはいつ頃考えられました。
いや僕付属やったんですよね、音楽学校ね。
大阪音大、
大阪音楽学校は大学附属高校があったんですよ。途中でなくなったけど。
じゃあ、そう、うん、そこはやっぱり附属の音楽学校の附属の高校行こういうことはもっと前から音楽ですか。
いや別にあんまり偶然
偶然で
何でもが偶然なんですよ、
うん、
いろいろあって、本当は絵描きになるはずやったんですけどね、なんかいろいろくりくり回ってる間になんか音楽になって。
今日もなんか紫色のセーター着られて、でこう鮮やかなシャツ着てらして、すごくこう確かに画家さんと言われれば
アーティスティック
な方でいらっしゃるなというふうにはお見受けしてるんですけれども。
あ、本当に、
はい、
嬉しいわ、
あ、じゃあまず画家さんになりたいと思ってたけれども。
いや僕思ってへんぞ、親がさしたかっただけで。
あなんでその
知らんねん僕それ、ともかくね、偶然ですけどね、
はい、
音楽学校行ってオーボエという楽器をやったんですよ、
はい、
そこから始まり、それでオーボエという楽器をやった時にテレマンっていう曲が、
あ、そうです、ね、
と出会ったんですよ。素敵な曲やったんです。
オーボエと出会われたのは何からですの。
知りませんね。
たまたまその楽器があったから。
いや楽器違う、大阪音楽大学にオーボエおらへんからあんたオーボエやんなはれ言って、ね、
あ、人足りひんからちょっとやってみたいな。
それでやり始めて、
うん、どんな楽器かも知らんかったです。
テレマンは洋楽オーボエの曲作って
たくさん作ってますね、うん、テレマンなんて5000曲作ってるでしょ、それでやっぱりその頃はそれでだけど後でいろいろ研究勉強したらバッハもヘンデルもお友達やったんですよ、
うんうんうん、
でその時代一番人気の作曲家はテレマンだよ。
へえ。テレマンはどこの出身でした。
ドイツです。
ドイツのどの辺ですか。
いろんなとこ回ってはるんですよ。だけど最終はハンブルグです。大阪市と姉妹都市のハンブルグに40何年最後までおったし。
ヘンデルはハノーバーで、バッハはライプチヒですね。
もちろんそうです、はい、
だからやっぱりちょっ
とヘンデルはもうハノーバー言ってもどっちか言ったらもうロンドンでしょ、
うんうん、行って帰ってけへんかった。
そうもう本当の話、ね、向こうでねやっぱり一番大成功しはったし、 だけどその3人っていうのはあの素敵なやっぱり仲間やったんですよ。実際にヘンデルとテレマンは会ってたし、
会ってますか、
うん、あのテレマンが奥さんに逃げられた時にね、ヘンデルは失意のテレマンにコスモスの、うん、コスモスっていうのがで、コスモスの種を送ったりね。やっぱりロンドンはその頃からやっぱりガーデニングがもうね盛んでしょ、うん、そんなこととか。
それロンドンからドイツに送ったんですか。
それそれでバッハとテレマンは親しかったんです。バッハの次男の名前をテレマンがつけてるんですよ、
うん、
でバッハとヘンデルは会えなかった、
うん、
何回か会いたかった。バッハが会いたかったんですよ、
うん、
今はバッハの方が多いやけどね、うん、その頃はバッハさんの方がヘンデルに会いたかった。
まあ、日本の音楽の専門家はやっぱりバッハをすごい評価する。
いやもうやっぱり世界中やっぱりバッハっていうのはね、ドイツ音楽の基礎でね、まああのベートーベンもモーツァルトもハイドンもみんなね、バッハのあの平均律というクラビアのピアノ曲集なんですよ、うん、それ勉強しなさいしなさい言うてね、はい、だから基礎なんですよ、
教科書みたいなもんなんですね。
だけど日本なんかちょっと気難しい感じするでしょ、
うん、
あの教室に貼ったりですよね最初あれが一番いかん、ね、
あの白のもじゃもじゃもじゃっとした髪の毛の、
ね、なんか偉いみたいでね、
うん、
そんなことないです。いいお父さんやったみたいでし
ょ、ね、
すごく、
うん、20人ほど子供あったんね。
そんなにおらへんかった。そんなにおらへん。
バッハ16人ほど子供。
いや1,2,3,4,5,6 か6それぐらいです。
いや途中で死んでますけども。
あそれ知りまへんねん。
10人は超えて
る。そうですか。
その時代は割合あのよう亡くなってますね、うん、それ数に入れへんからね、うんうん、
あそっかそっか。あじゃあ生きてらしたんだけども、でも6人、
うん、田辺先生数に入れんの好き
みたいでもまあ子だくさんでらっしゃいます ね、 ね、すごい。
でそのテレマンでやっぱりさ初め苦労されたでしょうね。あんまり日本人認識してなかった。
そうですね、だけど、ね、テレマンの自叙伝をいろいろこう調べて読んだら、テレマンっていうのはやっぱりみんなが幸せになってね聴いてくれるから自分は曲を書くんやとかね、いろんなすごくそのやっぱりその時代の人とこう、まあ、みんなとうまく、そして一番こう近、うん、どういうかな近づいてて、
うん、
だから音楽家がどういうかな、ポピはやっぱポピュラー、まあ今で言うたらポピュラー作曲家、
うん、
あのルロイ・アンダーソンって名前してありました、はいはいはい、まああっちの口で、う
ん、そう、あんなんたんですか。
まあ言うたらね、うん、そういうような当時のやっぱり流行作家やったんですね、うん、
アメリカでね、あの作曲家とか編曲をしてルロイ・アンダーソンであの、はい、ボストンポップスの ね、
そうですね、
あの人気上げた作曲家でも、
ね、そうなんですか、
まあ、そんな感じでね。もっとひどい人は小川雅夫みたいとか言う、それはちょっとやめとこうよ。
そんなにあれですか、その一般の人に受けたんですか。
受けたんです。受けたんです。
うん、
だからいろんな人にその時その時 の、 その 合う曲を作りはったんでしょうね。だからスタイルがちゃんと決まってない。バッハは決まってますよね。だからすごく扱いにくい作曲家です。いろんな要素があって、それで各地いろいろな宮廷回ってはったし、
ああ、はあ、
それからもう例えばポーランドの近くのゾーラウという曲、ね、とこで、まあ、音楽史やってた時はちょっと外へ出たらその大道芸人がみんないろんなことやって、うんうん、じゃあその音楽取り入れようとかね、
は
あ、そういう割合自由に割合こういろんなものを、まあ、やっぱりまあ受けるようにやってはったんですよね、うん、それとかハンブルグの視聴者の会議のためにその食事ね、会食のために食卓の音楽というのを作って、ターフェルムジークっ
ていうターフェル、ね、
うん、それも当たったんですよ。
うん、
それ食事しながら、
うんうん、
はあ、
まあ、そんな人で
柔軟な心の持ち主やったっていう感じです ね、 ね、
融通無限みたいな感じですね。
まあね、
ね、
そうけど僕らはテレマン協会っていうのは、先ほどあれパッとテレマンって本当にみんな知り張りませんでしたね。
まあ、我々も初めて聞いた時は知りませんでした。私
テレビ漫画協会言われたんですよ。
ほんまですか。
本当よ。
あらららららららら、
もう出るやんね。
そ、まあ、そうですね。テレマンですね。テレビ漫画協会、うん、へ
だ、そんな初めの頃そしたら演奏会もどないです人集まるのは。
いや演奏会っていう、僕ら割合あのステージから降りて、
はい、
もうこれがまあ珍しい楽器があったり、うん、それで実際テレマン自体がその室内楽の曲が多かったから、うん、まあ、いろんなとこでもうステージから降りてしまったんですよ。
うん、
その頃はそういうことであかんかったからね、
うん、
台の上上がって演技服着てちゃんとしとったらもうそれでよかったんですよ。うまい下手関係あらへん、
うん、
それでなくて行って、それで例えばチェンバロって楽器ありますでしょ、
はいはいはい、
そういうのをしてこれなんですかとか、まあ、そういうそのやっぱり室内楽の方の仕事、
うん、
その頃室内楽言ったら弦楽40奏やるカルテットぐらいしかなかったんですよね、うん、
はい、
それじゃなくてちょうど覚えてあります、イムジチという1950年の終わりに世界的なブームで、あそこから室内オーケストラというのが世界的に始まったんですよ。
イムジチのちょっと前にカール・ミュンヒンガーの、
あんたよう知ってんな。
いやいや知っていただい
た、だけどよう似たもんです、ね、時代としたら、
うん、そら あの頃までその室内管弦楽なんてあんまり意識してませんでしたね。
はいはい、
うん、
先生と信原さんはどちらが年齢が先輩でいら
っしゃる。僕も若いやん。
5つ上なんですよ。
野村さんのが5つお兄さんで、
僕が高校生やった頃に、
あ、そうですよね、
大学生でこういうことを活動を始められたようやから。
さっきの活動を始めたの大学生の頃なんですか。
あ、そうですね、
高3から始めたんですよ。高3でもうテレマン作ってたからね。
あ、そうですか、う
ん、そやからやっぱりそれだけちょっと、でも私もっと年上や思っとったんですよ。
よう言うてるわ。
実際は5つなんです
よ。ねえ、パッと見たら僕の方が若見えるよ。
いやもうでも本当、まあ、どちらも若い方いらっしゃいますけれども、
ね、そう思ったよ、答えようがないやんね。それ
今日ぐらい違う思ったよ。
でもそのオーボエを吹いてらした野原さんが指揮者に変わられた。
いや変わったんじゃなくて、結局アンサンブルをやってオーボエ吹いてて、まあ、いろいろ勉強してきたらやっぱりそう室内を、うん、仲間がたくさん集まって、それで室内がちょうど団塊の世代の連中ばっかりでしょ、うん、新しいことしようということで集まって、うん、だんだんできてきて、
はい、
室内オーケストラで室内合唱団と両方できたんですよ、はい、そんないいというかその新しい時代で、その頃はね、
うん、でそし何年ぐらいでそのテレマンに対する一般社会のこう、
やっぱり10年、だから本当にプロでやっていけるなと思ったのはやっぱり正直は10年以後だから、1963年に初めて、
はい、
73年、ちょうど万博の頃ですよ。あの頃からが本当に、あ、これやったらやっていけるに違うかな、プロフェッショナルでっていう形でスタートしましたね。
うん、私が71年に、
はい、
管楽卒業して芦屋高校の先生になったわ
け。は
あ。だからちょうどその、ね、前後の頃ですね。いやそれで私は芦屋高校に初めて勤めたんですけどね。だその頃ルナホールでちょいちょい、
ね、やってましたよ。あ、もう非常にあの頃はモダンな素敵なホールやったんですよね。
うん、
だからその頃ですよ、もう大学出てした時に初めてコンサートで、
昔の話やそれ。もう今昭和の話はあかん時代やねもう。
いやいやいや、でもね、そういう歴史があるっていうのはちょっとねお聞きしたいなともやっぱり思うんですけれども。
それよりね、やっぱり神戸来てから、
はい、
やっぱり神戸っていいとこですね、
うん、やっぱいいとこですね、
うん、いいとこです、
うん、どういうところを一番感じられますか。
今ちょうど新神戸の近くに住んでるんですけど、
はい、
あれを今もちろん大阪では今年60周年で本当にテレマンでいろんなことするんです、
うん、
で中之島の公会堂、中之島をウィーンにやろうにしようとかね、その時代の楽器でオーケストラをやってたり、いろんなことやってるんですよ、
はい、
だけどそれとまた別に18世紀の音楽っていうのが僕の得意というか専門分野なんですよね、うん、だからちょうどやっぱりモーツァルトとかハイドンは入るんです、でテレマンも長生きしてたからちょうどその頃までは生きてたんでね、うんうんうん、それでまあ神戸の方もなんかしたいなっていうことで、まあ、60周年のあれで新しい、ちょうど僕の友人がちょうど新神戸の特近くで美容室やってるんですよ、
はい、美容室、
はい、なんていう美容室、ヘアたかしという、
ヘアたかし、
はい、
全部これローマ字ですね、
うん、ヘアたかし、
ヘアたかし、
もうそれももう40何年やってるんですよね。でそれで彼が歌、まあ、アメリカもしばらく行ってて、
はい、
で割合歌も歌って、小さい時はこのラジカンでコマーシャルソングをボーイソプラノで歌ってたとかね。
そうなんですか。
いろんなご縁で、まあ、自分で、美容室にサロンを持ってたんですね、でそのサロンをじゃあもうクラシックにも使ってっていうことで、でピアノ なんか難しいの書いてありましたろ、
ピアノ、
サロンの名前はね、サロンでメランテ、
サロンでメランテ、
メランテっていうのはテレマンのペンネームなんです。
へ、
ちょうどスペル逆にしたら、
テーマメランテ、 本当ですね、
うん、それはあのサロンの名前をそういうふうに付けさせてもらって、それでその今やってるピアノシリーズっていうのをね、
はい、
あのショパンを主任して、まあ、あのピアノショパンもやるワインとかそういうの飲みながらそんなとこでサロンでやってたんですよね、
うん
うんうんうん、それをね、まあ、若い人にそこでやってもらう、30人40人ぐらい入るとこなんですけどね、それでそれはなんとか名前か言ってましたろ、
名前なんなの
ラン
あサロンで
メランテ
ランディ、
ランディ月曜日のコンサートっていう意味なんです
けど、というのは主催者団
体でピアノコンサートで、それであの本当に日本っていうのは変なことで、これはもう絶対声を大にして言いたいんですけど、
はい、
ヨーロッパは特にドイツなんかはピアノ科を卒業する時に必ずオペラを専攻する、
うん、
伴奏ね、はい、それからバレエの伴奏をする、それから歌曲歌の伴奏をする、いろんな何もソロだけじゃなくていろんな項目があるんで、はい、就職先がたくさんあるんですよ、
あ、なるほど、
日本はあれへんんですよ、
うん、
もうコンクールしくじったらね、それで昔は僕らの時代はいいとこにお嫁に行けたよね、
あ、
それで適当に教えてね、うんうん、この頃そんなお嫁に行くとかあらへんでしょ、
うん、いやいやいや、ま
あ、ね、そんなことで、それじゃあやっぱりせっかくそれでみんな本当にちっちゃい時から苦労してやってて、そしてまあそのサロンでね気楽に演奏、気楽に演奏できるようなスタイルを今作って
始めます。大阪もですけど、その野村さんご自身が新神戸イースト、
はい、
新神戸の東、
はい、
新神戸パッと新幹線降りて左向いたらねイーストなんですよ、
はい、
それずっと歩くと昔の南蛮美術館がある、
うん、
雨ですよね、
うん、だからそういうとこでこういう芸術的な活動ができたらということで、このヘアタカシで、
はい、
今度はあの2月の21日火曜日の
夜あるんですけども、それもう券売り、もう、ま、もうソールドアウトになって、
あ、そうですか、
ね、あの今度やられる時また教えていただいたら発信、
は
い、
これからそれでなるべくはあの若い子がねそこでやってもらって、それ喋ってそれで本当にあの気楽にねワインか、それでちょうどワインバーがあるんで、うん、ワインを置いてって
よろしいね、
いいですね、
それでやっぱりピアノサロンっていうのはみんなお客さんやっぱりなんかサロンとピアノがひっつくんですよね、うんうんうん、それでぼちぼちその若い人にそういう場所をね作ってあげたらいいなと、やっぱりリサイタルするのなかなか大変なんですよね、200人300人なかなか集まらへんその頃、だから気楽にっていう形で、う
ん、これはあのーこれから将来的になんかホームページかなんか見たら分かりますの、
ぼちぼち作ってちゃんとやっていきます、
ね、作っていただいて、ヘアタカシ、
はい、
であのサロンでメランテ、
はい、
テレマンの反対やということですが、あ、いろいろ、
あのテレマン協会のね、はい、ホームページ見たら出るようになって、なって
ます、あ、それよろしいね、はい、であのちょうど今年があのご自身のその活動60周年ということで大阪でいろいろイベントがあるということですから、はい、テレマン協会のホームページをね、
そうです、
ご覧になっていただいて、皆さんたくさん参加していただいたら、
はい、お願いします、日本テレマン協会です、お願いします。
ともかくね、新神戸イーストってちょうどあの竹中さんが竹中の大学館できたしね、うんうん、あそこをもう一回もっともっと繁華なね神戸らしいとこへしたいなって言って、
あ、なるほど、
それを今ちょっと田辺さんなんとかちょっと
まだあのいろいろご一緒させていただいて、
お願いします。
そうですね、は
い、
このお二人がもう一緒になるとすごいことが起こりそうな気がします。
なんかやっぱり文化作っていかんと ね、それで若い人になんかそれからその地域になんか残していかんと、今神戸やっぱり地震きつかったでしょ。
そうですね、
僕らも助かったけどきつかったですね、
うん、はい、
頑張りましょう、頑張りましょう。
そうですね、はい、はい、楽しみにしております。今日は日本テレマン協会音楽監督の信原武春さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございます。
500回目ちょうど記念になりました。
素晴らしい方でした。ありがとうございます。
どうも。